環境省ですね。環境省っていう省はですね、まあ昔はいらないと言われてて、環境、まあ最初は局で、それから庁になって、まあ、環境庁時代が長かったんですが、まあ省にしようってことで、まあ環境省になった。で、環境省っていうのは他の職場と違って、まあ、会計検査院なんかとやや似てるんですが、政府の方針にそのまま従うわけではない、政府が例えば経産省を中心としてイケイケドンドンとなった時に、環境省がちょっと待ってくれと、環境という見地からですね、少しこのことは考えた方がいいということも言うような職場として、まあ、できました。で、最初はそういう意気込みもありましてね、初代だったか2代目だったか忘れましたけれども、大島さんだったかな、それまでほとんど国がですね、関与してなかった水俣病ですね、まあ、その水俣に大臣が行ってですね、苦しんだ患者さんに謝るというようなことがあって、まあそういうことを見ててですね、私なんかも環境省っていうのは価値があるんじゃないかというふうに思ってたんですね。まあ政府っていうのは何しろ施策に対してまっすぐ行くんだというだけではないわけですね。例えば私が一度だけですけども、教科書の副読本を担当した時に、まあ文部省の方はですね、とにかくリサイクルとか、まあ、今では温暖化とかダイオキシンの問題を強調してくれっていう話だったんですが、僕はですね、子供に教えるのはそういうことじゃないと、結局人間とか文明っていうのと、その自然とか環境っていうものの考え方を基本的に、教えるのが正しいんだと、まあ、その理由として、まあ、戦争が起きたらですね、大人はまあ一回戦争と決まれば一生懸命戦争に協力して、日本が勝つように努力しなきゃいけないんだけど、子どもたちはですね、大人になる頃にはもう戦争が終わってるわけですから、国際関係とかそういったものを教えるべきだ。つまり文部省というのはですね、必ずしも政府全体ではない。つまり相手が子どもですからね。だから子どもまで環境問題に巻き込むと、しかもその環境問題というのが本当にこう将来大切な環境問題ならいいんですけども、まあ、ダイオキシンの例で分かるように利権がほとんどであるというような環境問題に子どもを巻き込むってことはいけないわけですね。まあ、社会はある意味では利権に、まみれてそっちの方向に進むことはあるわけですけど、それをそのまま子どもに教えるんじゃなくて、やっぱり文部省は文部省としての見識を持ってくれということなんですが、まあ無理なんですね。環境省も最近ではもう全く無理になって、まあ、小池環境大臣ぐらいの時から非常にひどくなってきたわけですが、そういう環境省のもともとの役割っていうのは、政府の施策とは独立にですね、日本人が住む環境というものを、それをよく考えると。だからあるいは政府の施策とは逆の方向になることもあるっていうのが環境省なんですよ。ところが、まあ、最近の動きは特にひどいんですけども、ダイオキシンなんかはですね、ややそういうところがあったんですね。私なんかダイオキシンは毒性が低いんだっていうようなことを随分言ってたんですが、お役所の方からはややですね、武田先生頑張ってくださいっていうのはですね、まあ、とにかく世の中がダイオキシンが毒物だ毒物で騒ぐんで困るんで、テレビも煽るんで、しかし本当のところはそうではないので、まあ、頑張ってくださいっていうのは人もいたりしたんですね。だから環境省が環境省としての役割を果たしていたように思うんですね。これは厚生労働省も同じで、厚生労働省も時々、例えば NHK がですね、コレステロールを悪玉とか善玉とか言ってですね、NHK が言った悪玉コレステロールって本当は必須コレステロールですからね、まあ、そういうことを言った時に、まあ、厚生労働省もやはり国民の健康を考える、環境省は国民の環境を考える、文部省は子どもたちの将来を考えるというふうにですね、まあ、イケイケドンドンの外務省とか、まあ、外務省はあんまりイケイケドンドンじゃないんですけど経産省とかですね、国土交通省とか、まあ、国土交通省もそういえば長期的見地からやるべきですし、農林水産省もそうなんですが、 まあ環境省なんかはそれの一番はっきりとした役所だと思うんですね。ところがレジ袋の有料化にはびっくりしましたね。これは私の聞いたところによるとやったのは経産省だっていうんでますますびっくりしましたね。レジ袋をなんで有料化するのかと、経産省がやるならですね、産業の発展のためということになりますし、環境省がやるんだったらレジ袋が、環境を悪くするから、どちらでもないですね。レジ袋ってはポリエチレンからできてますから別段その余ってるわけで、まあ、余ってるというのはそのレジ袋のポリエチレンを使わなければ石油はそれだけ節約できるじゃないかっていう、まあ、アホな人がいるんですけども、石油っていうのは生物の死骸でできてますから、だから必ずしも人間の欲しいものだけができるわけじゃないんですね。一般的に言えば BTX 成分みたいな化学原料としても非常によく使えるというようなものが足りないんですね。したがってどうしてもエチレンからプロピレンずっとあって BTX 成分からさらにあって軽油とか重油、それからまあアスファルトに至るまでですね、ある一定の割合で出てきますから、だから余ってしまうものもあるんですね。レジ袋の原料なんて大体余り気味なんで、レジ袋を有料化したところで別に石油の消費も変わらないし、まあ不便になるのは消費者だけという、ただそのアホな人に分かりやすいっていうか、それ環境運動家とか環境省は天下り団体か、これは環境省が天下り団体を使ったのかどうか分かんないけども、非常にひどい政策でしたね。私なんかはまあ新幹線よく利用するんですけども、新幹線で弁当を買うとですね、袋はいりますかと来るわけで3円ですって言うんですね。しかしあれはですね、新幹線としては座席が汚れないために必要なんじゃないですかね。だから本来はまあサービスでつけるべきもんでしょうね。それからサービスっていうかな、座席を汚してもらわないためのものっていうことですね。それからまあもちろんスーパーなんかは、昔からレジ袋が出てきたのは、買い物カゴじゃなくてレジ袋が出てきたのは、万引きの防止ですからね。まあ、今は世の中が変わってますからどうだか分かりませんが、レジ袋を有料化してから万引きがどうなったかってあんまり発表がありませんね。まあ、この頃はもう日本の、その報道っていうのが破壊しましてね、それで国民の方も向いてないんですよ。ですから、まあ、国が決めたことは批判しないという、そういうことですからね。それでさらにこの頃はですね、環境大臣がプラスチックの追放なんかを盛んに言ってるんですね。誰の環境を良くしようとしてるんだろうかと。もちろん環境っていうのは石油はなくなりませんが、まあ、石油がなくなるのを少し防ぐとか、それからもちろんプラスチックゴミを捨ててるのはほとんど中国ですからね。最近分かってきたことなんですが、日本近海の放置プラスチックで海に流れてくるやつは、これはもうほとんど中国であることは分かってるんですけどね。8、9割は中国なんですが、大西洋に結構、大西洋というのはアメリカ大陸とヨーロッパ、アフリカの間にある太陽ですね。そこにプラスチックが結構ありまして、ゴミがですね、まあ、中国はアジアですから、アジアのゴミが大西洋まで行かないんじゃないかなんていう話があったんですけど、実は、大西洋のプラスチックゴミを整理した研究論文がこの前出ましたらね、実は中国船が大西洋で捨ててるってことが分かったんですよ。まあ今のその世界でね、国際法に違反してるって言ったら大体中国なんですよ。ほとんど中国っていうのはもう自分の国が全てであるっていう思想ですからね。もう隣近所と一緒にはいれませんよと、俺に服するかどうかしろと、しなかったら叩きつつ飲めしてやるって、まあ、そういう、まあ、ヤクザみたいなもんですからね、まあ、反社会というか反世界です。反社っていうんじゃなくて反世国家ですからね。で環境省の発言を見てますとね、よくわからないんですよ。あの人はね、断片的にバッと言いますからね。ただどうも誰の環境を考えてるかって言ったら、天下りの人か、それとも外国の利権、環境で利権を得てる団体の代表を代表してるのか。あのくらいですね、プラスチックの、それからマイクロプラスチックの分解が遅くなるなんて真っ赤な偽りですからね。そんな ものすごく分かりきったものを環境大臣が間違って言うってことは、環境大臣自身も科学をご存じないんでしょうし、環境省の中の技術系の人がですね、物の物質の分解っていうのは表面積と体積の比率で決まりますと、したがって大きなプラスチックと小さなプラスチックを比べますと、小さなプラスチックの方がもちろん分解が早いと。特にマイクロプラスチックと言われるような小さな粒はですね、直ちに分解しますと言ってあげなきゃいけないというか、そんなことを聞かなきゃならない環境大臣というのは本当大臣の資格があるのかなと思ったりしますけどね。まあ小さい粒子のプラスチックの方が分解が遅いということになると、もうノーベル賞ですよ。というのはそういうもので分解を阻止するというのは非常に難しいわけですからね。これは制限があるわけですからね、まあ、そういう点では非常に問題でありますが、やっぱり一番の問題は環境省は誰の環境を良くするのかと、何を考えているのかと、一体国民の環境とは何を言っているのか、まあ、この場合非常に狭い意味の環境を言っていることは確かなんですね、まあ、人間の心だとか、まあ、そういうことを言っているんじゃなくて、単に石油がなくなるとか、もっと苦烈なのは外国の環境団体、利権、非常に利権志向の環境団体ですね。例えばヨーロッパなんかは環境をやるって言ったら、ヨーロッパ各政府から環境の予算を引き出すための団体ですからね、まあ、中国から金をもらってるっていうのも、まあ有名な女の子いますよね、高校生ぐらいの。あの人もなんで中国の悪口言わないかっていうと、中国から大きな金をもらってる環境団体の人ですからね。ですから、まあ、まあ言ってることも支離滅裂だしね、まあ、そういうことでやはり、まあ、朝日新聞なんかが少女の涙もわからないのか、いやあなた頭が正気なんですかって僕朝日新聞に聞きたいぐらいなんですけどね、まあ、だからまず大切なのは環境省は誰の環境を良くしようとしているのかと、まあ、いうことをはっきりさせてほしいと。民主主義においてはですね、説明が8割ですよ、命令が2割だから、レジ袋有料化とかプラスチック追放もですね、まずその必要性をきちっと説明をして、しかも国民をバカにした説明じゃなくて、ちゃんとした議論にも耐えれる発言をすると、まあ、いうことが大切で、命令は2割だと私は思います。